説教はじめからあったと題しまして、新井淳牧師です。よろしくお願いします。
当教会の創立者にして初代牧師でありました榎本康郎先生のご子息で、現在滋賀県にありますアシュラムセンターの主幹牧師をされておられます榎本めぐみ先生が、アシュラムの機関誌の10月号に A 六助さんの生きているということはという歌を紹介して、いらっしゃいました。生きているということは誰かに借りを作ること、生きていくということはその借りを返していくこと、誰かに借りたら誰かに返そう、誰かにそうしてもらったように誰かにそうしてあげよう、こういう歌だそうです。榎本先生がこの歌を機関誌の関東言のその文中に引用されたのは、互いに愛し合うという、私たちがよく聞く、そしてまた私たちがよく使う、この互いに愛し合うということの言葉の互いにというその意味、これを一対一の関係における互いにということではなくて、世の中全体を見渡した中での互いにというふうに、そういうふうに捉えている、このことを説明するためでありました。例えば恋人同士が互いに見つめ合うというようなことを言った場面では、互いにというのは一対一になるかと思います。でもそうじゃなくて、他の人が他の人へという、そういう場面も含むイメージで互いにというのを捉える必要があるんだと、そのように説明をされています。なぜならばイエス様が私たちに命じておられる互いに愛し合いなさいというその掟は、私はあなた方を愛したのだから互いに愛し合いなさいというふうに言っている、私はあなた方を愛したのだから、だから私を愛しなさいということではなかったというわけです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいというのがイエス様の命じられたことでありました。つまり愛したから愛し返しなさい、それを愛した者に愛し返しなさいということではなく、その受けた愛を、その恵みを他の人でいいからバトンタッチするように渡していきなさいということであります。実に私は親孝行ということについて同じように捉えておりました。よく親孝行したいときには親はなしという言葉を耳にいたします。まさにその通りだと思うんですが、そもそも親から受けたもの、たくさんのものをどうしたら返していけるだろうかというふうに考えたとすると、考えれば考えるほどそんなの返せるわけないじゃないかと思わずにいられなくなってまいります。なぜならば生まれてからこれまでに受けてきたたくさんのものを、たくさんの愛を、じゃあどこまで返せば返したことになるだろうか、そんなことは測れるはずもありませんし、そもそもそんな簡単に返せるほど小さくもないからであります。何か大きくなってから、収入を自分で得られるようになったからプレゼントをした、ごちそうを食べに連れて行った、旅行にも一緒に行った、そういうことをしたとしても、それは確かに親孝行と呼ばれるものではありますが、でもその行為そのものというよりは、親としては子供が自分たちのことを思ってくれるその気持ちが嬉しくて、親孝行だと思ってくれるでしょうし、周りで見ている人たちもそのように捉えるでありましょう。そして周りで見ていった人たちはこう言うんです。親に向かっては、 親孝行なお子さんを持って幸せだね。そして子供に向かっては、親孝行してお父さんお母さんも喜んでるよと親はこれを聞いて幸せをかみしめるでしょうし、子供は自分の行為に満足をするでしょう。その通りだと思うんです。ですから親孝行というのは、まあ、そういうものだとしてもどんどんすればいいのですが、今もお話ししましたように、実は親はしてもらったその孝行という行動そのものもさることながら、自分たちを思ってくれるようになったという、そういう子供の成長、その気持ち、これが何よりも嬉しいと思うのだと、そう思います。また子供もしてあげたということを、それで満足するというよりは、親がそのことを喜んでくれているという姿を見て、あ、よかったと思うのではないかと、まあ、その証拠というわけではないんですが小さな子供が幼いながらも一生懸命描いた絵をプレゼントするだけで親は喜びますし、その姿を見て子供自身も満足げな表情を浮かべます。親の誕生日にプレゼントを買えない子供が肩たたき券をプレゼントするというのも同じ。もしかしたらそのお返しに何かを買ってもらおうという下心が見え隠れして、なお親はそうした成長を喜ぶでありましょう。つまり親孝行に関して言えば、親から受けた愛を親に返しきる、それは不可能なことでありますので、自分自身がしっかり独り立ちをして歩んでいけることであるとか、自分の家庭をきちんと築き上げることができるということであるとか、あるいは全くそういうものとは関係ないかもしれないけれども、その受けた恩を別の形で別の方向に返していく、表していくということが親孝行になるのだと、ある意味では開き直るようにして思ってまいりました。そうしないと、親に返せなかったたくさんのものを思い起こして、自分自身がいつまでも何か重荷を負わされているような、そういう辛い思いをしなければならなくなるからです。まあ、こうした考え方は特別ではないでしょうし、今に始まったことでもないと思います。親よりも長生きすることが親孝行だ、そんなことも言われるのはたったそれだけでいいんだと、昔からそう捉えられてきたということに違いない、そう考えます。親孝行でもそうなのですから、まして神様から受けてきた、あるいは受けている愛と恵みの数々を、私たちはどうして返していくことができるだろうかというわけです。それこそ榎本恵先生が書いていた通り、イエス様が互いに愛し合いなさいとおっしゃったことが、私たちに大きな希望を与えるものとなっていく、そのように思います。私たちが神様からその愛を十二分に受けているということについては、今さらここで説明の必要はないかと思いますし、それを信じない受け入れない人々には説明のしようもありません。私たちは神様に命を与えられ、その命を生きる、そのことを許され導かれています。ですから私たちの命には神様の愛と恵みがあふれている。日常の些細なことにすら神様の御手が差し伸べられている。そのことに気づいて私たちは喜び感謝をいたします。逆にどのような大きな恵みであったとしても、それを当然だ偶然だ、そういうふうに捉えているとすれば、そこにすなわち神様の御手が差し伸べられていないと思うならば、そこにある豊かさにはいつまでも気づくことはできません。ですから恵みに気づけるということはとても幸いなことなのであります。今朝目が覚めてこうしてまたここに集える、あるいはさまざまな形オンラインを通してでも礼拝に共に預かれる、それを喜び感謝恵みだと言えるかどうか、気づけるかどうかということについても大きく分かれていくわけです今お読みいただきましたヨハネの手紙の冒頭にはこう書いてありました。あなたの子供たちの中に 私たちが御父から受けた掟通りに真理に歩んでいる人がいるのを知って大変嬉しく思いました。で、これは与えられた信仰に従って歩んでいる子供がいるということへの喜びを表しています。私たちもそうですが、信仰を継承するということができるならば、それはとても嬉しい、喜ばしいことです。この手紙の受け取り手にとっても、子供が信仰を受け継いでいるということは喜んでいたことでありましょうし、福音を伝えたヨハネ自身もまた喜んでいたということがわかります。ところが、その信仰を継承したと思っていても、それが正しく受け継がれていないという事態がどうやら起こっていたようです。これは異端に惑わされるというケースです。当時、偽キリスト、反キリストと呼ばれるような異端が多く現れていたのは皆さんご存知かと思います。キリスト教も初めはユダヤ教の異端のように捉えられていたでしょう。でも、その福音が広く知れ渡り、かつ信じられるようになるに従って、キリストの福音は世の中で認められていくようになっていきます。正確には、認めざるを得ない勢力になっていったということかもしれません。そうなると、それを利用しようとする者が現れます。キリストの福音を正しく受け止めず、自分たちに都合の良い勝手な解釈でこれをねじ曲げていく、耳障りの良い甘い言葉によって人々を惑わし、自分の勢力として取り込んでいく、そういう輩が出てまいります。こういうことは世の常なのでありましょう。そうした甘い言葉は最もらしく響いてまいりますので、場合によってはその異端的な教えの方が本物であるかのような、そのような錯覚に陥るものも出てまいります。そして、そういう甘い罠に人々は騙されていきます。そうした教えや勢力について、所詮偽物なんだから本物にはかなわない、勝てないなどと甘く見てはいけないわけです。今も言いましたように、耳障りの良い甘い言葉や解釈は、本来なら確かな信仰を培ってきたような人々の心を、その隙間に入り込んで平気で蝕んでいきます。ですから、あっちはあっち、こっちはこっちでいいんだと、そういうふうに放っておくのではなく、本来の信仰へと引き戻していかなければならない。これは大事なことなんです。その本来の信仰とは何かといえば、これはもうただ一つです。イエス様が十字架の死によって私たちの罪をあがなってくださったんだということ、そして復活によって私たちもよみがえる、永遠の命に生きるようになるという希望を持つこと、この福音です。すなわち、イエス様は救い主キリストだったということを告白するということ、これを信じ受け入れるということです。そして、イエス様が十字架の死で示してくださったのは、私たちへの愛なんだ、究極の愛なんだということを知ることです。自らの命を他者のために捧げるなど普通は考えませんし、できることではありません。でも、それを成してくださったのがイエス様でした。その愛を受けて、私たちは自らの行く末について思い煩うことなく、永遠の命という恵みに預かれるという希望を抱きます。でも、この時に私たちは思い起こさなければならないんです。それは、私たちにこのような愛を示されたイエス様が、私たちに互いに愛し合いなさいと教え続けておられたということです。福音というのは、本来救われるための条件といいますか、私たち自身が果たさなければならない役割のようなもの、課題のようなもの、条件のようなものは一切提示しておりません。つまり、これをしなければ救われませんとか、あれを達成しなければなりませんとか、あるいはこれをしたらダメですよ、あれをしたらアウトですというような、そういうものはありません。何かをしなければならない、何かをしてはいけないという、そういう 努力義務も制約もないんです。ただ信じなさいということだけが示されました。でもイエス様がご自身の命を捧げたというその究極の愛の形を目の当たりにしたとき、それが私たちのためであり、かつ私たちにも愛し合うことを勧めておられた、そのことに思いを馳せるなら、私たちもその掟を大事にしなければならないと思うのは当然の成り行きかと思います。愛し合うというのを大事にすると読み替える方が分かりやすい、自分にもできるような前向きな気持ちになれる、そう教えてくださったのは本田哲郎神父でありますが、聖書の言葉通りに使うなら愛し合うというその掟は律法どころか神様がこの世界を創造された時からあった掟なのですから、全てに優先して私たちが心に留めるべき掟であるということは覚えておかなければなりません。どうして愛し合うというのが全てのものに先立って定められていた掟だったかといえば、それはイエス様が私たちに命じられた掟、イエス様の御言葉だからです。ヨハネによる福音書はイエス様は神様の言葉が肉の形をとったものであるとそのように伝えています。そうであるならばイエス様が発した御言葉は神様の言葉と同じ意味です。そしてその神様が天地を創造された、言葉によって天地を創造された、そのことを思うとき、その言葉は初めからあったのだとわかります。ですから愛し合うという掟、イエス様の口を通して語られた神様の言葉としての掟は、すべてのものに先立って被造物が目に見える形で現れる前から定められていたもの、あったものであるということがわかるんです。そしてこれは神様からの愛を神様にお返しするということではなく、互いに、すなわち私たち被造物の間で分かち合っていきなさいという命令として与えられているものだということを私たちは知るんです。私たちはいかようにしても神様の愛と恵みに対してお返しをするということはできません。唯一の方法は私たち自身が互いに愛し合うことであります。イエス様が小さき者の一人にしたのは私にしてくれたことだと教えてくださったのでありますから、私たちが互いに愛し合うことによって私たちは神様への愛に応えることになるのであります。ですから私たちはこの受けた愛を与えてくださった方に直接ではなく分かち合うことでお返しをしていきます。互いにとはそういう広がりを持っている言葉なのであります。振り返ってみれば私自身のことで、恐縮ではありますが、親に返した親孝行など大したものはほとんどないと、むしろああすればよかった、こうすればよかったという後悔ばかりが思い浮かびます。でも自分自身が無条件に愛を注いできた、あるいは注いでいる相手に対し何かのお返しを期待しているのかといえば、全くそんなことはない。むしろもしお返しができないなどと嘆いているのを見れば辛い思いをするでありましょう。まことに身勝手な言い分なのかもしれませんが、愛を注いだ者が喜びを持って歩んでいくその姿を見ることこそが私たちの喜び、私たちが望むことなのではないか、そのように考えます。ですから私たちは自分自身の命を、自分自身の人生を喜びと感謝を持って生きていきたいと思うんです。それが神様からいただく愛と恵みに応えることなのだと、そのように信じます。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。 あなたから受けた愛を私たち喜びと感謝を持って受け入れつつ、これを互いに分かち合っていくことができるようにしてください。まさに私たちが喜びと感謝を持って生きること、そのことを世に示すことが、あなたの愛を、恵みを、そしてあなたの栄光を世に表していくことになるものだと信じます。そのような道を示してくださったことに感謝をしながら、健康を守られて、これからもあなたと共に歩んでいくことができるように導いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。